この社会の支配者層は、私の語っていた天使たち。他の惑星の人間の実態を隠蔽しようとしているのですし。もしくは多くの人間はそのことを知りません。私の存在は、この社会の置かれている実態を、真理、そして環境を含めてアダムスキーの時代まで蒸し返し、そのすべてを暴露してしまいかねないからです。自称、イエスの使徒と名乗り、一方では自称元天使だと称する私は、一部の人間には寝返りのイエスという皮肉なニックネームをつけられて、この社会の崩壊を催す存在だとまで噂されているようです。だからこそ私には正常な意識を持たせたくない。そしてこの社会の中で余計なことを語ってほしくはない。それが彼らの本音なのです。そしてもしもアダムスキー時代まで遡られると、今この地球社会の隠している実態に気がつかれてしまう。そのことを何よりも恐れている人間たちがいる。そして誤った価値観を持ってそれを正しいと信じ込み、私が語る真実をデマや嘘と捉えてしまう人がいる。そんな実態が私のことを世間を騒ぎがせる悪人にまで、仕立て上げてしまっているのです。半世紀の間、教科書までもが誤った事実を、真理としては伝え続けたのですから、その価値観を変えることは容易ではありません。しかし私がブログで主張している内容は、そのことを字には科学的にそして実証的に、説明しているはずなのです。UFO が頻繁に目撃された60年ほど前の、アダムスキー時代の話を私は頻繁に繰り返しています。それがこの社会にとって間違いなく重大なことであり、それを正しく知ってかつそれに対処することが、私たちに求められていると考えるからです。そして何よりも彼の語る内容には科学的論理的背景がありましたし、地球社会のオカルト含めて全てを説明できる宇宙の法則は、間違いなく宇宙空間のどこでも働いている普遍的真理だと思います。では私が天使と呼んでいる太陽系の他の惑星の人間たちは、一体この社会に何を伝えに来たのでしょうか。私のブログを読み続けてくれている方は、おそらく以前ほど多くはないと思いますが、実は熱心な理解者ほど心無い連中に標的にされて、ハイテク洗脳されてしまっているという実態があるからです。読んでくれている方であればご存知かと思います。天使たちはこの社会にいくつかの警告と、いくつかの希望を与えにやってきました。希望というのは言うまでもなく彼らの社会の実態を知らせることで、私たちの社会を改善し、人間の真の姿を伝えようというもので、宇宙の法則がそれに当たります。私たち人間は誰もが永遠を生きることができる、可能性を持っていることを伝えているものです。では警告とは一体どんなものだったのでしょうか。一つには核の使用の禁止であり、一つには地球が地軸の傾斜時期にあることに対しての警告であり、一つには太陽圏の異変に関するものです。地球社会には三つの滅びの危機が存在するのです。それを乗り越えるために私たちの社会はどうあるべきかを、彼らはこの社会に伝えに来たわけです。そして彼らの到来は言ってみれば聖書の中でも予言されているような、天使たちの手による地球人の救済であり、私たちはそれを理解し実行することで、その悲劇から逃れることができるというものです。ただ、その情報自体がそっくりそのまま隠蔽されて、今では脳天気な情報や誤った情報の残骸の下に埋もれさせられ、 私たち人間のほとんどがその実態を見聞きする機会がないということです。そしてそのことがこの社会にもたらすことになるのは、カタストロフィーだと思います。天使たちの警告に関して検証すれば、核に関しては今のところ恐れられていた核戦争は起きてはいません。しかし一昔前のキューバ危機では一触即発であったのを逃れましたが、地球社会は未だに核を放棄してはいません。先日も核全面撤廃に関して大国のほとんどが賛成しなかったという実態もあり、これ一つとっても彼らの警告を受け止めてはいないことになります。そして地球の2万6000年に一度の変動期として、近々起きてもおかしくないのがポールシフトですが、こちらは多くの異変が認識されているようですが、アダムスキーがほのめかしていたように、おそらくは太陽系の他の惑星の人間たちが、それが地球社会に壊滅的な被害を与えないように、科学力で制御してくれているのだと思います。しかし私たちにはまだ他にも問題があるのです。それは地球だけではなくて太陽系全体に関わってくる危機です。そしてこれは時間との争いでもあり、太陽系の他の惑星の人間たちであっても、それを制御し抑えることはできません。アダムスキーはこの内容を大っぴらに語ることは避けていました。そしてギャップと呼ばれた、アダムスキーと天使たちを、支援協力する団体にだけ時折本音でこのことを取り上げて触れていました。その内容は当初は警告でしたが、アダムスキーが亡くなる寸前には、太陽系の異変がどうやら避けることのできない壊滅的なものであることを、講演会の中でも示唆していたのです。その中から一つ引用します。アダムスキー全集第3集 UFO とアダムスキーから、ギャップのリーダーへの手紙。P66。地球人は大宇宙船を建造すべし、1962年3月。疑似として最初に出た話題は太陽系と地球に関する問題。太陽の磁極の逆転とそれが全惑星群にどのような影響を与えるかという事柄です。論点は次のようなものでした。すなわち私たちの太陽系は崩壊期にあるのか。もしそうだとしたら、いかなる処置を取ればいいかといった問題です。長時間にわたる熟慮の末の結論は確定的なものではありませんでしたが、科学装置に示される測定によって発生しつつある、諸変化が記録されていますので、太陽系が崩壊期にあるということになれば、数年以内にそのことがわかるでしょう。地球を除く各惑星は宇宙船を所有してますので、居住に適している新しい太陽系へ、その住民を移動させることになるでしょう。この新しい太陽系には、すでに各惑星から連れて行かれた100万の人間が住んでおり、その中には地球人もいます。太陽系崩壊の場合には、地球人は自ら宇宙船を建造しない限り、苦難に遭遇することになります。もし他の惑星群の住民に時間的な余裕があって、しかも地球人を救出するための余分な宇宙船があるならば、救ってくれるでしょうが、アダムスキーの時代の地球社会は天使たちに銃を落としていたので、それを前提にです。それが可能かどうかは疑問です。というわけは他の惑星群は各自の住民を移送しなければならず。しかもこの全太陽系の人口は総計1400万40億に達するからです。地球の40億はこの中に含まれています。このことは財産の移送までを含んではいません。ですから財産までも運ぶとなれば大仕事です。 この時期がいつになるかはわかりませんが、いつかその時期が来るでしょう。異星人たちは地球人が宇宙船を建造することの重要性を強調しています。そして地球人がそれを行うように現在地球人を援助しているのです。これはアダムスキーが天使たちの地球救済計画の一環として、私たちが土星と呼んでいる惑星に連れて行かれて、そこで設けられた数百年ぶりの太陽系会議の中で、議題とされた内容に関して説明しているところです。今から50年以上前の話で、すでに様々な変化が太陽系には起きていることも、そして天使たちはその変化の意味を察しているはずです。ただ、今の私たちの社会は、宇宙人をエイリアンと信じて、それを危う軽視し、彼らを締め出し続けています。彼らの協力を得るには、そして情報を与えてもらうには、この勝ち身から変貌し、宇宙船を怖がらず、そして乗組員がレプタリアンやグレーといった、エイリアンではなくて人間であるという認識を一般人にまで定着させ、最低でも世界の軍関係者全員に、それに対して不安や恐怖を持たないような、そんな状況を作り上げることが大切なのです。人体実験をするとか、地球支配を狙っているとか、人間に化けることができるとか、壁抜けができるとか、人間を食料にするとか、そんなおどろおどろしい情報やデマを信じているうちは、彼らはたとえ時間があってもこの社会に現れてみんなを救済することはできないからです。かといってこの社会のすべての人間がこの大異なる異変に、自ら自覚できるようになってからでは遅いのです。彼らだって物理的に私たちと同じ手法により、人間を移送し運搬するのですから、たとえ1万人を収容できる大宇宙船を送り込んでくれたとしても、地球社会の70億の人間を救出するには、延べ70万機の宇宙船が必要となりますし、週末に気がついて混乱している中で、それを実行することも不可能です。つまり今のような正常な状況のうちにこそ、私たちは彼らを迎える心の準備を整えて、それを実行してしまわなければ、地球社会の人間が物理的に救済される機会は、永遠にやってこないことになります。確かに私は魂の救済を訴えていました。私たちは父の元に帰りさえすれば、繰り返し肉体を変えながら生き続けることができるとです。そしてこれは他の太陽系に転生していくことも可能ですし、理解者、そして兄弟姉妹には滅びはありません。しかし天使たちが当時この社会にやってきて、実行しようとしたのは、自分たちの同胞であり兄弟としての、地球社会のすべての人間の救済だったはずです。先日久しぶりにアダムスキーの著書を読んでいた私は、そのことを思い出し最後の希望の可能性を求めることにしました。この地球社会のすべての人間が天使たちの警告を受け止めて、この社会を改善し、彼らの救済が実行される。そんな社会に変貌することをです。私たちの社会の人間がこのことを理解して、それに対応する状態にするためにはいくつもの知識が必要となります。例えば太陽系と他の惑星の実態を法則を交えて理解すること。その上で宇宙人の実態がエイリアンではなくて人間であるということを理解すること。太陽と地球社会の異変を理解すること。太陽系の異変を意識すること。さらには希望として彼らが与えてくれた情報を活かすには、私たちはその気になれば半ば永遠を生きることができる存在であることを、理解することです。 肉体を取り替えながらです。私たちがこれらを理解する状態にまで引き上がれば、彼らの地球訪問に何の障害もなくなるからです。宇宙船から降りてきた人間に好意的に対処できるほど、今の地球社会の人間は優しくないと思います。私はそのためにも宇宙人の実態を他の惑星の人間であると主張し、太陽系の実態を取り上げ、そして宇宙の法則を語り続けます。しかし未だに広報は進まないだけではなくて、この情報は一般市民の多くには知らされてはいない。そのことがとても残念です。脅すわけではありませんが、この社会にはすでに、太陽の異変の兆候が現れているはずです。そして太陽系にもその兆候はかなり明確に現れています。私の受けた印象ではこの地球社会は、今のままでは5年程度でその異変を受けてしまうことになるでしょう。そうなってしまってからでは私たちは不安と恐怖に駆られ、冷静な判断ができなくなってしまいます。今からでも心ある方々や組織や団体が、多くの方に警告含めてこのことを、宇宙の法則とともに伝えていただきたいのです。私たちの社会は未だに分割を続けて争っています。国と国とが、民族と民族とが、宗教と宗教とがです。そして多くの場合、その争いは継続社会を予測していて、そのことが自分たちの集団の利益になり、それが生活の改善をもたらすと、信じてそれを実行しているはずです。例えばそれが戦争でもです。しかし、もしも数年後にはこの社会自体が、生きていくに適さない状況へと変貌してしまうとしたら、私たちはそれでも争いをやめないのでしょうか。今現在の戦いは、私たちの未来には、何の役にも立たないことになるのです。肉体を持って生き延びたいと思う人間であれば余計に、天使たちに救済されたいと願うはずです。そして私たちの社会が太陽系の異変から、生き延びるたった一つの方法は、太陽系の他の惑星の巣人たちに、宇宙船を持って物理的に救済してもらうこと。これだけです。実は地球社会の中にはすでに宇宙船を製造して特殊な人間たちだけを救済しようという人たちがいるようです。しかし彼らも地球社会のポールシフトだけを意識していて、太陽系の終焉までは想定していなかったようです。地球社会のすべての人間が物理的、肉体的に救済されるには、方法はこれしかありません。私たちは50年前に地球社会から締め出した天使たちを、もう一度この社会に呼び戻さなければなりません。そのための行動をぜひとも実行しましょう。私たちの今の行動がそっくりそのまま、未来の地球社会の運命を決めるのです。あなたに無限なる力の祝福がありますように。